皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年4月10日にミーフィーネットで発表された物事の良し悪しは人間の一年によるという内容です。それではお聞きください。物事の良し悪しは人間の一年による。ある同修は保釈中に恐怖のあまり身を隠してしまいました。しかし携帯のセキュリティをおろそかにしていたため派出所に所在を知られて連行されました。表面上は同修の少年が足りず携帯のセキュリティ対策をしなかったからだと思います。しかし実はもう一つの原因があります。その同修は子どものことで家庭のトラブルが起きるとき、ストレスのためにこんなに辛いなら刑務所にでも入って苦しんだ方がいいと言っていたのです。このことで他の同修が彼女と数回交流したことがありましたが、彼女は気にしませんでした。そしてその後本当に懲役3年の不当判決を受けました。ある若い同修の妹が学校で連行され圧力で転校させられました。同修が妹に面会に行くと、妹は同修の前で主婦とザーファーを誹謗中傷するようなことを言いました。同修はとても悲しくて他の同修にもう生きていけないと泣きながら話したそうです。 2,3 回も話したことがあります。しばらくしてこの同修は交通事故に遭い亡くなりました。こうした無意識の考えやマイナス思考は往々にして急性力につけ込まれやすく、大きなダメージを受けてしまいます。似たような考えとして生きても意味がないなどなど、これらの法に沿っていない考えのことはおろそかにせず必ず取り除かないといけません。また病気の関門に直面するとき、その一年も往々にしてとても重要です。例を挙げましょう。ある年配の同修が他の同修の家で連呼をしているとき、突然腕の感覚がなくなり半身がしびれ口も歪んでしまいました。同修はすぐソファーに座り初少年をして邪魔を取り除き、主婦に助けをお願いしました。内心でも他の空間での生命とコミュニケーションを取り善の方法で解決しようとしました。1時間後同修はトイレに行きたくなりました。他の同修が助けようとしましたが、その同修は断りました。同修は少年が強く自分の力でなんとかトイレに行きました。トイレから戻るとき、同修は少しずつ前へ進み、その過程で半身の感覚が戻りました。前後2時間半くらいでこの間を乗り越えたのです。病気の関門はとても複雑であり、同修一人一人の状況も違います。強い少年を持つことがとても重要ですが、内に向けて探すことも大事です。ある同修の病気の関門がひどく、自分がもう長くないと思い、最後に子供たちを呼び出しました。同修でもある義理の息子が彼女に、迫害は主に3つの方面に原因があり、主婦やターファーを尊敬する方面、色欲心方面、またはターファーの資源の方面です。どれか方面で漏れがありませんか?と聞きました。同修はじっくり内に向けて探し、ようやく思い出しました。1999年の迫害の当初、圧力を受けてターファーの書籍を薪の中に隠しましたが、しばらくして腐ってしまいました。自分の過ちを見つけた同修は、主婦の宝蔵まで這いつくばり、主婦に過ちを認めました。その後、 同州はすぐ回復しました。こうして一年を変えることで生死を分けるような試練に立ち向かうのです。また同州が連行して迫害されるとき、一年の違いによって異なる結果がもたらされます。ある同州はコミュニティに真相資料を配布するとき、管理人に事務所でサインしてほしいと止められました。同州はその場から離れようと思えば離れられたのに、管理人について事務所に行きました。しかし事務所に入った途端にドアを閉められ、警察に通報されました。そして同州は連行され、懲役数年の実刑判決を受けました。ある同州はバスで真相資料を配布するときに通報され、数台のパトカーにバスを取り囲まれました。同州は主婦と昇進、家事してください、資料を見えないようにしてくださいと心の中でお願いしました。すると警察たちがバスの乗客のカバンをすべて調べたのに、同州のバッグに入った真相資料は見つかりませんでした。同州は無事にその場を離れることができました。主婦はゾアンファールの中で、物事の良し悪しは人間の一年によるものであり、その一年の違いによって異なる結果がもたらされることがあると我々は言いますと説かれています。迫害に直面したとき、邪悪に従ってはいけません。そして恐怖心や迫害されるという考えを抱いてもいけません。肝心な時の一年が自分が迫害されるか、少年で乗り越えられるかを決めています。修練はとても厳粛であり、一見すると単純な一年の違いも、その結果に雲泥の差をもたらします。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミーフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。